イエスが麦畑を通しておられた時のことである。弟子たちは穂を摘んで手で揉みながら食べていた。するとパリサイ人のうちの何人かが言った。なぜあなた方は安息日にしてはならないことをするのですか。イエスは彼らに答えられた。ダビデと友の者たちが空腹になったとき、ダビデが何をしたか、どのようにして神の家に入り、祭司以外は誰も食べてはならない臨在のパンを取って食べ、友の者たちにも与えたか、読んだことがないのですか。そして彼らに言われた。人の子は安息日の主です。別の安息日にイエスは街道に入って教えておられた。そこに右手の萎えた人がいた。律法学者たちやパリサイ人たちはイエスが安息日に癒しを行うかどうかじっと見つめていた。彼を訴える口実を見つけるためであった。イエスは彼らの考えを知っておられた。それで手の萎えた人に言われた。立って真ん中に出なさい。その人は起き上がりそこに立った。イエスは彼らに言われた。あなた方に尋ねますが、安息日に律法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか、命を救うことですか、それとも滅ぼすことですか。そして彼ら全員を見回してから、その人に手を伸ばしなさいと言われた。その通りにすると手は元通りになった。彼らは怒りに満ち、イエスをどうするか話し合いを始めた。窓を閉めていただいた後で、人の子は安息日の主ですと題して小沢牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今主ご自身がこの場に臨在してくださり、あなたの命の御言葉をお語りくださいますように委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。まず前回のことを簡単に振り返りますけれども、主税人レビはイエス様からある時、私について来なさいと声をかけられ、すぐに全てを捨てて、イエス様に従う決心をいたします。でそのことがよほど嬉しかったのでしょう。このレビはイエス様のために盛大な宴会を催します。でそれを見ていたのがパリサイ人で、なぜ主税人や罪人と一緒に食事をするのかと、イエス様たちを、非難をし、また私たちは断食を定期的に断食をしているのに、あなた方はなぜ断食をしないで食べたり飲んだりするのですかと、不平を言いました。で今日は それに続く箇所でありまして、2つの出来事がここに書かれています。安息日に弟子たちが畑を通った時、穂を摘んで食べたということ、それからまた安息日にイエス様が片手の萎えた人を癒した、 この2つの出来事に対していずれもパリサイ人が、文句を言うというんでしょうか、異議申し立てをしております、一体なぜパリサイ人はこのようにいつもこう文句を言っているのか、それはどういうことを言ったのか、それに対してイエス様はどのように応答しておられるのか、まずはこのパリサイ人たちがどのようなことを語ったのか、そのことを見てまいります。でまずその一つ目のことから始めます。一節と二節をお読みいたします。ある安息日にイエスが麦畑を通っておられた時のことである。弟子たちは穂を摘んで手で揉みながら食べていた。するとパリサイ人のうちの何人かが言った。なぜあなた方は安息日にしてはならないことをするのですか。でここで何が問題であるのかということで、誤解 を与えられるというか誤解されやすいところですので、ちょっと説明が必要であります。だから他人の畑に勝手に入ってそこ の麦を摘んで勝手に食べた、これは良くないでしょうと、私たちの常識ではすぐそう思うわけですが、実はそうではないわけです。2000年前のイスラエル、当然といえば当然ですが、今のように社会福祉制度というようなものがあるわけではないわけです。しかし世の中にやっぱり貧しい人たちがいるわけですね。でそうしたらどうするのか。で聖書はそういう人たちのためにもちゃんとこうしなさいと書かれているわけです。新命記の23章25節にこう書かれているんですね。隣人の麦畑の中に入った時、あなたは穂を手で摘んでもよいと書いてあります。食べ物が不自由し、また食べ物が本当にないのだという人は、こういうことをしていいんですよということがもう使命記に書かれていますので、弟子たちがしたことはこれは別に問題ではないんです。それをしてよいんですね。じゃあ何が問題なのかと、なぜパリサイ人が文句を言うのかというと、これは別の視点がありまして、モーセの実戒の4番目に出てきます。安息日の話なんです。で、出エジプト記20章10節には、こう書かれています。アウトラインに記していますけれども、お読みします。7日目はあなたの神主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。パリサイ人が見ているのはここでありまして、いかなる仕事もしてはならない。つまり彼らにとって畑で穂を摘むというのはこれはもう立派な仕事、労働である。そういうことをしたらこの安息日のこの戒めを破ることになるんだ、それでこう文句を言っているわけです。じゃ続いて、じゃあこの片手の苗た人の話についてはどうなのかであります。やはりこれも同じであります。安息日にイエス様が右手の苗た人を癒す、これがもうやっぱりこの安息日の、仕事に相当するのだということで彼らは文句を言ってるわけですね。彼らこのパリサイ人たちにとってはもちろん命に関わることとか、緊急を要する怪我とかは、安息日であっても治療してはいいということは言っていたそうですけれども、片手が投げたということは別に今しなくてよい、明日でもいいでしょうと、いうことですので、この人の癒しについては、安息日に反しているというのが彼らの主張であります。で今の私たちから見ればですね、嘘のような話っていうんでしょうか、に聞こえるかもしれませんが、今もユダヤ教徒、ユダヤ教にもいろんなグループがあるそうですけれども、 いわゆる超正統派と呼ばれる、よく黒装束でこうもみひげですね、こういうのをこう長くしている人たち、そして黒い帽子をかぶっている人たち、そういうのを見たことあるかと思うんですが、あのような人たちは厳格にこの安息日規定を今でも守っていると言われています。で、この間そのことに関して、ある新聞の記事がありました。ご紹介したいと思うんですが、ある新聞社の記者が、イスラエルに行ったそうなんですね。で、夕食をレストランで食べて、ホテルに戻る途中に、暗い道を通っていた時に、いかめしい顔をした男性に呼び止められたと。ついてこいって言うんですね。で、すごい怖かったそうですね。もしかしてなんかどっかに連れ込まれてお金奪われるんだろうかって多分思ったのかもしれませんが、とにかくついていったと。でついていったら、何かアパートのようなところに入っていって、自分の部屋は、多分5階か6階かその上の方にあると。でお前はエレベーターに乗れと。で自分の部屋はそこにあるからまず行ってろ。で自分は、その代わり階段登っていくからということで、とにかく言われた通りエレベーターに乗って待ってたそうですね。そしたらその男性が、階段を登ってきて、自分の部屋ここだと言うんですね。で一体どうなるのかと思って たらその人が言うことには、今うちでブレーカーが落ちているんだけどお前このブレーカーを入れてくれってですね、その時初めてその記者が分かった。この人ユダヤ教徒なんだと言うんです。つまり安息日だったんですね、その日は。で安息日にはこのスイッチを入れ電気のスイッチを入れちゃいけないというのは彼らの教えなんですね。でブレーカー落ちたら安息日の前から入っている電気をそのまま使っていいんですけれども、安息日の日の中でスイッチを入れるということができないんですね。それで他の人を頼んだということだったそうです。笑い話のようにも聞こえるんですが、これがユダヤ教徒で、しかしその熱心さのゆえに私はやっぱりこの旧約聖書の御言葉を彼らはもうどんな迫害の中にあっても、こう伝えてきたんだ、その熱心さはやっぱりすごいなということを思います。しかしだからといって全てがいいわけじゃないんですね。特にパリサイ人たちにとっては大きな問題がありました。どういう問題かということでイエス様がそのことを指摘してまいります。でまず、最初の、弟子たちが畑で穂を摘んで食べたということに関しては、イエス様は3節4節でこのように言っています。ダビデと友の者たちが空腹になったとき、ダビデが何をしたか、どのようにして神の家に入り、祭司以外は誰も食べてはならない臨在のパンを取って食べ、友の者たちにも与えたか読んだことがないのですか。で、これはどういう話かと言いますと、第一サムエル記の21章のところに詳しく書かれているので、興味ある方は後で読んでいただきたいと思うんですけども、この時ダビデは、上司であるサウルの手から、逃れている時であります。それも、もう暗殺団が来て殺されそうにということで、もう着の身着のままダビデは逃げているんですね。ですから、食べ物を持ってこなかった、そんな余裕なかった。で、じゃあどうしようかといったときに、ダビデは祭司アヒメレクの家を訪ねて、パンをもらって、ダビデはそれを食べて、一緒に来た部下たちにもそれを与えたということが書かれているんですね。で、問題だったのは、そのパンがどんなパンであったかです。普通の人が食べるパンをダビデもらったんじゃなくて、祭壇に捧げられていたパンですね。ここでは臨在のパンって書いてあるんですけれども、つまりこれは祭司しか食べられないパンなんです。でも、ダビデはそれをもらって食べた。これ何を言っているかというと、 何もなければ、普通の場合であれば祭司しか食べちゃいけないよという決まりはあったけれども、こういうふうにもうお腹が空いて倒れそうだし命に関わるというような緊急の場合にはそれは食べてもいいんだということなんですね。ダビデはそれを食べたからといって神様から何か罰をいただいたんじゃないんですね。でこの話はパリサイ人はもちろんよく知っているわけです。しかしそのことを全くどういう意味かは理解せずに頬を摘んで食べたということに関してだけ文句を言っています。まあこれは何を言いたいのかということはまた後でまとめてお話しします。その前に、この2つ目の右手の萎えた人のこと、今度はイエス様がこの子に対してどう答えられたのか、まあ、9節でこう言っております。あなた方に尋ねますが、安息日に立法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか、命を救うことですか、それとも滅ぼすことですか。まあ、そう言われてから手を伸ばしなさいと、言われるとその手が元通りになっていきます。まあ、それをじっとパリサイ人たちは見ていまして、もうこれを見て最後11節にある通り彼らは怒りに満ちイエスをどうするか話し合いを始める、まあ、どうするかというのはこれは殺そうと相談しているんです。まあ、今この安息日にしたことに関して、なんでこんなぶつかっちゃうんだろうかと不思議に思うかもしれません。あるいはなぜパリサイ人はこんなこういうふうになっていたんだろうか。パリサイ人はさっきのユダヤ教徒の話したように非常に熱心なんです。熱心なのにどうしてこういうイエス様とぶつかっちゃうんだろうか不思議に思う。でこれはパリサイ人って何か偏っていた、まあ、カルト集団じゃないのかとかですね、そう思うかもしれませんがそうではないんですね。こういうこのことを説明するのに私いつもというか時々同じ例え話をしてまた同じ話すると思うかもしれませんが、でも分かりやすいので何度でも言いますが、よく私小学校っていうか小学生の時はあったわけですね。こういうおじさんでも昔は小学生がありましてで小学生で今でもあるんでしょうかね、標語っていうのがあって、どこの学校行っても当時ありましたね、廊下を走らないようにというなんかそういうルールがありました。で、で学校の最後の時にホームルームというのがありまして、その時に誰かが手を挙げるんです。先生、小沢君が廊下を走ってましたということを言うんですね。で、それで先生に叱られるという話があるわけです。でみんながそれで学校生活の中で、誰が走るか走らないかということをよくみんなこう監視し合っているわけですね。で その時なんとなくこう変だなと思いながら何が変なのかよくその時は分からなかったんですが、今から思えばその変だなっていう理由がよく分かります。どういうことかと言いますと、廊下を走らないというふうに決めたのはそもそも何のためだったか、それは、生徒が廊下で走って曲がり角とかでぶつかったりしないように、そして怪我をしないようにというそういう配慮からそういうルールが決まったわけですね。ところがいつの間にかそれが忘れられて、とにかく走ったか走らなかったか、規則を守ったか守らなかったのかというところにばかり目が行きまして、最後は先生に、告げ口をするというんでしょうか、そういうふうにして叱られるという話になったわけですね。でパリサイ人がやっているのはまさにこれであります。何のために安息日が設けられたのかということをそこを忘れてしまったんですね。で安息日はじゃあどうして設けられたのかといいますと、特に日本人 がそうだったと言われて、働き中毒って昔言いましたけども、働きすぎて体を壊したり、あるいは今は心が壊れるということもありますね。そういうことがにならないように、あるいはお父さんが、最近はお父さんだけじゃないですか、お母さんも働きますので、親が、仕事中毒にいて、遅くまで会社にいて、その後の家族に、子供たちとか家にいる人たちはバラバラになってしまうわけですね。それでそういうふうにならないように安息日を設けたわけです。つまり人の弱さっていうのを神様はよく知っておられて、そうならないようにと私たちを守るためにあらかじめ配慮して、この安息日を設けられたわけです。もっと神学的に言えば、神様が7日目に休んだのでということはありますけれども、実際に言えばこのなぜ私たち今日曜日に休むというルールがこの世界中共通でなっているかと言いますと、ここから始まっているわけですね。で、安息日にじゃあ畑で穂を摘んで食べたことはどうなのか。先ほどイエス様はそれをダビデのことを例に挙げて説明していました。ダビデは祭壇に捧げられたパン、祭司しか食べられないパンを食べても問題なかった。それどういうことかというと、立法としてはそうですよということは決められていたとしても、優先順位があるということですね。お腹が空いたら安息日でも食べるのは当たり前でしょうということですね。それはどんなパンであるとかいうことよりも、とにかく人の命が大切である。またこの片手の苗た人のこともそうであります。病気で苦しんでいる人がいたならば、安息日だからダメだとかいいんじゃない、人の命の方が優先するんだ。だからイエス様が安息日に直すわけです。ところがパリサイ人は手続きを問題にするんですね。そういう最初に定められた人の命を優先するということよりも、手続きを優先して理屈をこねて、あだこうだと言っております。でもイエス様が言いたいのは、そんなことより人の命が大切ではないか。こうして見ていきますと、パリサイ人の間違いというのがどこにあるのかは、だんだん分かってくると思いますが、言ってみれば、先週の箇所と今日の箇所をずっと見比べていきますと、共通点があることに気がつきました。何かと言いますと、パリサイ人は前回の時はこう言ってましたね。そのイエス様と弟子たちが酒税人や罪人と一緒に食事をしているのを見て、どうして一緒に食事するか、そんなことをしちゃいけない、食べてはいけないんですね。あるいはあなた方は全然断食しないじゃないかという、自分たちはしているから、あるいは今日の箇所で言えば、安息日にも麦の穂を摘んではならない、片手の苗た人がたとえいたとしても安息日には癒してはならない、これを全部共通点挙げていくと、食べてはならないんですね。それから癒してはならない、しないということが彼らの言いたいことなんですね。 しないというのはしてはいけないんですね。しかしイエス様はその反対であります。罪人と一緒に食べたり飲んだりいたします。麦畑で穂を摘んで食べます。片手の苗た人がいれば、目の前にいれば、安息日であろうが何であろうが癒すわけです。パリサイ人はしてはならないと言い張りましたが、イエス様はするんですね。する方なんです。このように全く言っていることが正反対であります。でももともとは同じ聖書をもとにしているんです。パリサイ人は先ほど言ったように熱心なその、聖書のを読んでまた勉強して、自分たちこそ聖書の言っていることを守っているんだという、すごい自信を持っている人たちなんですね。 それなのにどうしてイエス様とぶつかっちゃうんでしょうか。まあ、一つの考え、あり得ることとして、もしかして、イエス様は旧約聖書に書かれていないような新しいことを言い出したんだろうか。それでパリサイ人とぶつかっちゃった。つまりパリサイ人はもともと旧約聖書に書かれていることを純粋に守っただけだったんだ。でもイエス様がある時、登場して旧約聖書に書かれていないことを言い出したので、それでこんなふうにぶつかっちゃった。まあ、ある人たちはおそらくそういうふうに捉えるかもしれません。しかしそうじゃないんですね。前回も5章39節で古いものが良いと言いますという言葉で皆さんがこれなんだろうって話になったわけですけれども、旧約聖書は良いんだということをイエス様は言っているんです。ということはイエス様は旧約聖書にのっとって語っているはずなんですね。何も新しいことを言っているんじゃない。そのことをじゃあ本当にそうなのかということで、今日はそのイザヤ書58章の6節7節を挙げたいと思います。これはある時ちょっと何か別のことで調べていた時にこのことに気がついたことなんですけれども、イザヤ書の58章6節7節、主法にも書いております。そのところをお読みいたします。私の好む断食とはこれではないか。悪の束縛を解き、首輝きの縄目をほどき、虐められた者たちを自由の身とし、すべての首輝きを砕くことではないか。飢えた者にあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親を顧みることではないか。この私というひらがなで書いてますから、これは神様がイザヤを通して語っていることであります。私の好む断食とはこういうことなんだということで細かに書いてあります。でまさに前回の時、あなた方は断食をなぜしないのかということで断食が問題になっておりました。そして今日の箇所では安息日になぜあなた方はそういうことをするのかということで安息日が問題になっておりました。まあ、断食というのは、まあ、パリサイ人にとってみればこれ立法に書かれているんだという解釈でありますが、つまり立法をどう解釈するのか、安息日とどう関係するのか、イエス様が言っているわけですね。9節であなた方に尋ねますが、安息日に立法にかなっているのは善を行うことか、それとも悪を行うことか。イザヤ書の中では神様の好む断食とはこういうことだと書いてありますが、これは、ある言葉に言い換えることがそのままできると思います。安息日という言葉を断食という言葉を、安息日と言い換えたり、あるいは立法という言葉に言い換えてもそのまんま通じます。イエス様もおそらくそのことを考えながら語っているではないかと思います。この断食というイザヤ書の言葉のところを安息日という言葉に入れ替えてみましょう。主の好む安息日とはこれではないか。悪の束縛を解き、くびきの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべてのくびきを砕くことではないか。飢えた者にあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれを見着せ、あなたの肉親を顧みることではないか。これが主の好む安息日である。イエス様が安息日にしたことを見てください。まさにこのイザヤ書の主の好む安息日であります。 イエス様は何か新しいことを言い始めたのではない。旧約の中ですでにもう語っていることをその通り忠実にイエス様はなさっているだけであります。パリサイ人はそのところを理解することができませんでした。さて最後に考えます。今日のタイトルになっております五節の言葉です。イエス様は彼らにこう言われました。人の子は安息日の主です。さあこれどういう意味かってあれですね。いつも皆さん言いますけれども聖書というのは実に不親切でありまして説明しないんです。で分かりやすい言葉をイエス様が語ってくれればいいんですが、まるで暗号のような言葉をポコッと言って、それ以上何も言わないんです。人の子は安息日の主です。まあ、これどういう意味かな、いろいろ解釈があるんですね。安息日を定めたのは主イエスであるとも、まあ、読めるでしょう。あるいは安息日の本当の意味をご存知なのは主です。まあ、人の子というのはイエス様の子ですけれども、この方ですというふうにも読めるかもしれません。まあ、確かにその通りです。イエス様は人の子というご自分のことを言われるイエス様は、主であり、またこの世界を定め、また立法を定めてくださった方ですから、そういう意味はあるでしょう。じゃあイエス様はただ安息日を定めた、モーセの実戒の4番目の安息日を定めたのは主であるという意味で言ったのか、あるいは安息日の意味はこういうことですよと解説したのがイエス様だったのか。もちろん解説しています。でも解説して終わってないんですね。安息日が定められた本当の目的、そのことを成し遂げるためにこの方は何をしたのか。もうイザヤ書の中でイエス様は語っていたんです。飢えた者にあなたのパンを分け与えるんだ、くびきの縄目をほどくんだと語っているんです。この安息日が定められた本当の目的を実現するためにこの方はご自分の体をパンとして貧しい者、罪ある者たちに分け与えてまいります。また罪人を解放するために十字架に向かわれます。ではその十字架の処刑はいつ行われたか。まあ、先ほど春先生がねこうやって後ろ十字架に赤い糸を垂らすようにということで私たちの罪がここで贖われていく、まあ、それによってイエス様は十字架の処刑を受けられるわけですけれども、それはいつであったのか。まあ、それ2000年前ですよということでもあるんですが、もうちょっと細かく言えばですね、どんな日であったかですね。これちゃんと聖書に書いてありまして、皆さんの手法のアウトラインの最後にのところに載せました。同じルカの福音書の23章53節54節にこう書かれています、これはイエス様が十字架で亡くなった後の場面であります。彼は体を下ろして雨布で包み、まだ誰も葬られていない岩に掘った墓に納めた。この日は備えの日で安息日が始まろうとしていた。この十字架にイエス様が十字架におかかりになったのは金曜日であります。で、まあ、聖書では備えの日と書いてありますが、その金曜日の夕方日没から、この安息日が始まっていくんですね。ですからこのイエス様が墓に納められたのは金曜日の日没の直前であります。安息日が始まる直前に墓に葬られているんですね。さあここで 質問であります。じゃあこの時イエス様は安息日の時間どこにおられたことになるんでしょう。墓の穴ですよね。日没、金曜日の日没直前に墓の穴に収められたわけですから、安息日の間、イエス様は墓の穴におられたんです。で、日曜日の、朝、正確に言えば土曜日の日没で安息日は終わるんですが、しかし夜は何も活動できませんから、日曜日の朝、女性たちが墓のイエス様が納められた墓に行ったら、そこになかったという話がこの後続くんですけれども、イエス様はこの墓の穴に安息日の間おられるということは、先ほどの人の子は安息日の主ですという意味はどういうことでしょうか。安息日を支配しているのは神様です、あるいは定めたのは神様ですとかいうことも取れますけれども、同時にこの安息日に私は墓に葬られていくんだ、そういうことを、直接には言ってませんが、よく見ますとそういうことを言っています。なぜ墓の穴に葬られていくのか、今日の最後11節に書いてある通りです。彼らの怒りによってイエス様は墓に葬られます。いや、パリサイ人だけが悪いんじゃない、私たちの罪がイエス様を墓に追いやったんです。でも それがイエス様が来られた、私たちのところに来られた目的でありました。安息日、貧しい者にパンを分け与えるために、あるいは首輝きの縄目、その縄目で苦しんでいるものを自由とするため、この方は墓に納められているんです。パリサイ人たちは、たとえ目の前に困っている人、病んでいる人がいても、あるいはお腹が空いた人がいても、徹底的に何もしません。今日は安息日だからしませんと言うんです。それが正しいことだと彼らは言いました。しかしイエス様は全く違う考えをいたします。たとえ目の前にパリサイ人がいて、イエス様がなさること語ることに対して腹を立て怒鳴り散らして、お前を殺してやるという言葉を聞いたとしても、それでもイエス様は罪人の命を救おうとされます。そして最後はご自分の体を私たちのために分け与えるために十字架にお付きになります。私たちが何か良いことをしたからこうしてくださったのではありません。私たちはこの方を十字架に追いやるほどの罪を持っています。それでもそういう私たちのために私たちを憐れる、ご自分の体を裂いて分け与えようとする、これが安息日の主なんだ。今私たちはこの新しい安息日、日曜日に主の前に集っておりますけれども、なぜ礼拝するのか、この方が安息日の主だからです。命を捨ててくださった主だからです。今どうしてここに座ることができたんだろうか、もう一度思い返します。この方を追いやったのは私たちであります。私です。でもそれでもこの方は私たちのために命を捨ててください。その主とともに私たちはまたこの1週間 歩んでまいりたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、ファリサイ人の言っていることしていることすべて何か私たちとは関係のない本当に偏った考えを持つ人たちとまるで他人事のように見えたかもしれません。しかし私たちのうちにはこれと同じようなファリサイ人が住んでいるのではないか。何かを見たら走ってはいけない、何かを聞けばどうしてそんなことをするのかと、いつも文句を言って自分では手出しをしようとしない、自分から何か進んでやろうとするとあの人にこう言われるから、こう言われたらどうしようという考えが先立って、すべきことをしようとしない、それが私たちであります。でもイエス様はたとえどんなことを言われたとした、たとえ自分が殺されることになったとしても罪人を救わなければと私たちのためにご自分の体を捧げてくださったことを思い感謝いたします。私たちにはそこまでできるようなそんな思いもない、本当に弱い賭けの多いものでありますが、それでもあなたが私についてきなさいとレビに語ったように声をかけ、私たちを友と呼び、また私たちを本当に喜んでください。それをね、そのような主であることをまた思って、私たちはあなたを崇めながら、あなたと共に歩みたいと願います。この時代、この苦しみの中にあって、一人ぼっちであると思っている方々がたくさんいますけれども、あなたが私たちの本当の友である。絶対に見捨てようとしない。いや、私たちを救うために命さえも与えてくださる方である、その主を崇めながら歩みたいと願います。どうかお一人お一人にこの方がよく見える、よく感じられる、そして本当に主の御手をが触れてくださることを覚えることができるように、どうか導き励ましてください。主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。